ロングホームルーム。今日の授業の復習。今日は植物の育て方について授業をしていますよ。ということで、この時間はですね、特別講師の方が登場してくれるんですけども、はい、植物の育て方のプロ、平田ナーセリー、オド店の末継さんとお電話がつながっています。もしもし。
もしもし。
末継さんでいらっしゃいますか？
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今の時期は、植物の育ち方はどうですか？は
い、そうですね。今が一番、よく育つ時期で、これから始められると失敗も少ない時期です。
なるほど、はい、やっぱ失敗はしたくないので、はい、末継さんのね育て方のプロの方にいっぱいお話聞いていきたいんですけど、
はい、
やっぱこの時期ステイホームなので家で育てる方はいっぱいいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、
はい、でやっぱりそのお家のタイプにも、はい、庭があるお家の方もいればマンションなんでそのね、
はい、
ベランダとかね部屋の中とか、はいはい、
あるんですけども、庭がある家、私の家は庭があるタイプなんですけど、
はい、
庭があるお家とかだったら、はい、どういったのが今の時期とかは特におすすめですか？
そうですね、お庭とかだと、まあ、いろいろ、植えられる理想の、場所なんですけども、うん、まあ、特に今ですね、どこの園芸店とかお花屋さんでも多いのは、
はい、
一つお花でいうとアジサイとかですね。
アジサイ、
はい、それからあとですね、サンパテンスっていうですね、お花の苗も入っております。それ以外にあとはちょっとですね、育てて楽しむもので、レモンとかあとブルーベリーみたいな実がなる木の苗とかですね。
あ、は
い、こういったものも面白いと思います。
そういえば私の実家の庭も確かにレモンが植わってて、
はい、
年によっては相当実がなってですね、
ええ、
よくもらうんですよ実家帰るたびに、
はい、
やっぱり育てようによってはものすごいたくさんなったりするわけですか？
そうですね、レモンっていうのはですね、ええ、もう本当に簡単な柑橘で、まあ、植えて肥料ですね、餌だけやっておけばよくなるんですね。
あ、じゃあ育てやすいんですかね。
そうです、そうです。
へ、
はい、
その木ごと買うなのか、その木を一から種から育てるのってどっちですか？
あ、それはですね、苗を苗木が販売してますので、
あ、
それを購入いただいた方がですね、はい、いいと思います。
なるほど、やっぱ、はい、お庭があるお家とか育てやすいですね。
そうですね、
そうですね、
マンションの方とかって、はい、やっぱりなかなか日差しが入ってこないお家とかもあったりすると思うんですよね。
はい、
なんかマンションで育てやすい植物とかってあります？
そうですね、マンションとかだと室内とかになると思うんですけども、まあ、やっぱり観葉植物が主になってくると思います。で、その観葉植物の種類もいろいろありまして、そうですね、育てやすさでいくと多肉植物とかですね、
うん、
それからですね、あとは、あとは今ちょっと人気のエアプランツとか。
エアプランツ、
はい、
どういった特徴ですか？
これはですね、土に植わってなくって、本来木とかですね、岩にへばりついてる植物なんですね。で、根っこがほとんどなくって、水を葉っぱ全体から吸って育つというちょっと変わった植物なんですけど、
なんか異様な光景ですね。葉っぱから吸う植物。
そうですね、なので土とかもいらないし、場所もそんなに必要とせずに育つんで、なかなかそこを植物を置きたいけど置けないわとか、テーブルにちょっと置いてみたいけど大きなものを置けないっていうお宅なんかにはおすすめですね。
なんか おしゃれな感じになりそうですね。
そうですね、すごくこうインテリアの雑誌なんかにもよく登場する植物ですね。
へ、はい、やっぱ土がね嫌っていう方とかも、やっぱ私の家は猫とかがいるので倒しちゃったりとかあるんですけど、
はい、
そういうね、ワンちゃん猫ちゃんとかいるお家とかはエアプランツ結構おすすめですね。
そうですね、
はい、そして 植物育てたいけど初心者でわからないなっていう方とかもいらっしゃると思うんですよね、はいはい、
そうです、
あのね、もう西川くんみたいな、
もうサボテンも枯らしてきましたので、今まで何か初心者でも育てやすい植物っていうのをちょっと教えていただきたいんですが、
は
い、
そうですね、まあ、初心者の方でまず一番失敗があるのがお水やりなんですよ。
水やり、はい、
水やりですね、はい、でそのお水をやるタイミングとか水の量がわからなくて、まあ、本当に育てやすいサボテンとかでも、枯れてしまったりですね、するんですね。
サボテン枯らす人初めて見ました、ね、
あ、そうですか、はい、
なのでその水やりのタイミングを、まあ、分かれば失敗がすごく少なくなるんですね。どこで水をやるかっていうのがですね、でそういうアイテムが今園芸店にも売られてまして、うん、まあ、土に突き刺しておくと水がこう乾いたか乾いてないか目で見て分かるようなものとか。
いや、あれね、水やりって分量はいまいちよく分かんなくて。
あ、量ですね、
はい、はい、なんか気がついたらたくさんあげすぎてるみたいな。
そうですね、うん、お水の失敗やっぱりお店でも相談が多いんですけど、それが一番多いんですけど、
はい、
そのお水の量はですね、基本的には乾いたらたっぷりっていうのがまあ、基本なんですね。
もうたっぷりあげる、
たっぷりやって、上からたっぷりやって下から出るまでたっぷりやる。
ああ、下から水が出ちゃうぐらいまでたっぷり、
は
い、
そうです、そうです、
あげると。
はい、
へえ、
それは初めてで知りましたね。
あ、そうですね。でそしてその後も問題で、室内で育てられてる方とか受け皿とかをされてる方が多いんですけども、はい、うん、出てきた水をですね、そのまままた吸うからっていう、ためっぱなしにされてらっしゃる方とかいらっしゃるんです。それをすると今度は水が多すぎて根腐れてしまうので、
うわ、難しい、
はい、水を一回、まあ、たっぷりやっていただいて、出てきた水はためないっていうのが一番大事な。
なるほど、
はい、これは豆知識ですよ皆さん。
あ、私そこの段取りをやってなかったです。多分入れっぱなしだったと思います、水を。
そうですね、そうするとその水がですね、乾かなくなるから根っこが息できなくなっちゃって、うん、根腐れてたんですね。
じゃ、西川くんの植物たちはもう根腐れだらけだったんですね、もう全部根腐れ、
ね、根腐れで申し訳なかった本当に、
はい、
それはちょっと本当に豆知識知れた感ありますけども。
うん、そうですね、
他にですね、
はい、
食べられたりするものの植物だったり、さまざまな効果がある植物とかってありますか？
そうですね、こういったものだと、まあ、今夏野菜が時期なので、
うん、
まあ、トマトとかですね、 あとは、
う
ん、パプリカとかですね、あとはそのハーブとかもですね、今の時期はすごく揃ってますので、
あ、
はい、やっぱりこうお家にいることが多いと思うんですけども、うんうん、まあ、こういった夏野菜とかは成長が早くて、その1週間で10センチぐらい伸びたりするんですよね、はい、
急成長。
そうです。なのでこう育てててこう目に見えて変化があるし、実も早くなるので、
うん、
こういったものも面白いですし、うん、ハーブとかはですね、やっぱり香りでこうリラックスの効果があったりとか、あとはですね、この、まあ、ハーブティーなんかにして、
ね、ああ、そっか、
はい、
そうです
ね、そういった利用もできます、はい、
あとアロエとか、
あ、
オリーブとかも、ね、はい、されてる方多分いらっしゃると思うんですけど、
ええ、
この辺も育てやすいんですかね？
アロエもはすごく育てやすいですね。
ほうほう、
まあ、ほとんどサボテンみたいなものなので、
はいはいはいはい、
あんまり水もいりませんし、
おー、
はい、あとは使い方はいろいろですね、
うん、
こうやけどに、まあ、昔からやけどに塗ったりとかですね、切り傷に塗ったりとかで、あとはその、まあ、アロエの種類で アロエベラっていうですね、
はい、
あのアロエに関してはそのアロエヨーグルトなんかに入れられる、
あ、
苦味の少ないアロエなんですね。
はいはいはい、
アロエにも種類があるんですか。
う
ん、
そうです。でこのアロエベラの果肉からですねこう薄くあの刺身こんにゃくみたいにしてですね、
うん、
あのアロエのお刺身なんかも食べられます。
へ
え、おいしいんですか。
あのちょっととろっとした感じなんですけど、うん、あの食感がすごく面白くておいしいですよ。
それ醤油なんかつけるんですかね。
あ、醤油がいいですよね。
本当にお刺身じゃないですか。
それさすがにそのガッとちぎってそのままむしゃって食べる食べ方はないですかね。
そうですね、ちょっと皮が硬いのでむさむさは食べるのは難しい。
さすがにそれは厳しいですか。
そうですね、
わかりました。あとあの先ほどその水やりの話もありましたけれども、
はい、
例えばその日当たりの具合であるとか、
ええ、
栄養の与え方とか、
はい、
その辺っていかがですか、コツは。
そうですね、あの日当たりはその植物によってちょっとあの日当たりが好きなもの、日陰のものとあるんで、購入されるときにですね、
ええ、
そのお店の方にこう日当たりどうですかって聞いてもらうのが一番なんですね。
うん、
で、それから肥料ですね、栄養なんですけども、これもですねあの肥料の種類によって、やる量とですねタイミングって違うんですね。
うん、
はい、で大きく分けて肥料は液体肥料と固形の肥料とあるんですけども、
はい、
基本的に液体肥料はあのやるとすぐ効果が現れるんですけど効き目もすぐ終わっちゃうんです。
はあ、はい、
なのであの液体肥料やってますっていうあの方がですね液体肥料どのぐらいの間隔でやってますかって聞くと1ヶ月に1回とかいう方がいらっしゃるんですけど、それだとほとんど効いてないです。
あ、効いてない、
はい、で固形の肥料は逆に長く効くんですね。だいたい1ヶ月ぐらい効きます。ただし効き目はその分ゆっくりなのであの肥料やってても効果が出るのがゆっくりですね。
うーん、
その辺のこう違いがあるのであのお客様 の, その使い方に応じたですねライフスタイルに応じた肥料を選ばれるのが一番だと思います。
まあ、詳しくは平田ナーセリーのオド店に行って末次さんにお話を聞くのが一番手っ取り早いのかと思いますが
、はい、
ただ僕思うにですね、
はい、
これ植物を上手に育てる方っていうのは何かこう共通した性格があるんじゃないかなと。思いやりがあるとか細かいことに気がつくとかあるいはなんか植物と会話ができるとかなんかねそういうスピリチュアル的な要素も多分にあるんじゃないかなと僕思うんですけどいかがですか。
そうですね、まあ、うちの平田ナーセリーの名前にもなってるんですけど、
ええ、
そのナーセリーって育てるっていうことなんです。見るっていうことなんですね、
はい、
であの一番はやっぱり見ることが大事で、
うん、
その毎日、まあ、声はかけなくてもいいと思うんですけどもあの植物の状態をですねこう見ていくとちょっとずつあんまり変わってないようでもちょっとずつ変化があるんですよ。
あ、
でそれを見つけることができると植物 の, あの達人になれます。
あ、
はい、
あのまさに私の家最近お庭にいっぱいお花を植えたんですけど、
はい、
私ずっと家にステイホームしてるので、
はい、
お水やり担当ってなって、
はい、
結構植物見るようになったんですよね。
あ、ですね。
けど、はい、あのお水をあげるタイミングとかがわからないけどすごいガンガン照りの時に、
はい、
ホースでわーってあげたんですよね、
はい、
そしたら本当30分後ぐらいにまたカラッてなってて、
はい、
なんかあのタイミングとかってどうなんですか水やりの。
そのお水やりのタイミングですね、
はい、
あのまだ今ですね昼間やってもですね大丈夫なんですけど、
うん、
これからこう気温が上がってくるとあの真昼昼間にですね水やるとですねあの植物が傷むことがありますので、
はい、
朝か夕方のちょっと涼しい時間帯にやっていただいた方がいいかもしれません。
え、夕方とかでいいんですか。
夕方でも大丈夫です、はい、
え、カラッカラなってるからあげなきゃって思っちゃったんですけど。
そうですね、その 昼間でももうカラカラになってしおれるぐらいまで乾いてたら、うん、昼でもやっていただいた方がいいんですけども、まあ、お庭の植物とかプランターの植物だと、まあ、朝か夕方たっぷりやっといてもらえればほぼ一日持つものが多いので、はい、あとはこのお花とかはですね、花に水をかけると花が傷んじゃいますから、うん、お水やりの時もですね、できれば根元に株元にたっぷりやるようにですね、やっていただくといいと思います。
ホースとかはふさわしくないでしょうか？
ホースでもいいんですけど、はい、ホースでバーッとこう鼻に当てるんじゃなくって、うん、こう株元にですね、ちょっと優しくやっていただいた方がいいと思います。
そっちか。
そうですよ、
上がカラカラだったから上に霧吹きみたいなめちゃめちゃかけてて、
ああですね、それだと、はい、株元に水がいかないことがありますので、
あ、は
い、
そっか、
そうですね、アウトです。水は根っこから吸いますから、ね、
ちょっと早急に根元からやりますね。
ぜひお願いしたいなと、
はい、
あとあれですよ、よくBGM とかその素敵な音楽をかけるとっていう方もたまに話聞くんですけど、
はい、
ですか、やっぱ花と音楽の相関性というのは何かあるんですかね？
そうですね、ちょっと私もそういったまあ、うん、科学的な根拠はないんですけども、やっぱりこう音楽かけて育ててるとなんとなく自分の気分も乗ってくるので、なんか植物もよく育つような気はしてます。
ああ、なるほど、自分のテンションとか気持ちが上がってくるとそれが植物にも影響して、それがこう、お互い高め合って元気になるみたいな。
そうですね、はい、
でもそれでいくと、まあ、その言霊大事とか言うじゃないですか、可愛い、綺麗だねとか、大きくなってねって一方に語りかけるのと、もう一方はブスとかなんかそういうけなしたようなやつ、なんか実験したらやっぱり可愛いって言った方のが伸びるっていう、なんかそういうお話を聞いたことがあるんですけど、どうです、それ知ってます、末次さん？
あ、そうですね、そういうのは なんとなくまあ、ペットとかでもあるみたいですね。で、今植物もですね、まあ、ペットプランツっていう言葉があって、やっぱりその生き物なので、まあ、ペットのようにこう育てましょう、まあ、私の植物はこれですよっていうふうに手をかけていく、私の植物っていう意味合いでペットプランツっていう言葉もありますので、
うん、
はい、
だから本当もうある意味それは植物も生き物ですから、
そうですね、
先ほどおっしゃったみたいにちゃんと常によく見てね、
うん、
育てる側の気持ちもやっぱりこうちゃんと、ね、テンション保てるようにしとかないと影響するってことですよ、これは。
そうですね、
そ
して末次さん、
はい、
まあ、母の日5月10日は過ぎちゃったんですけど、
はい、
今月は1ヶ月丸ごと母の日なんですかね？
そうなんです、今年はですね、はい、やはりそのコロナの影響とかもありまして、母の日一日にちょっと集中しちゃうのをですね、避ける目的もありますし、やはりその家にですね、いてこうなかなかお母さんと離れてて、会いに行けないっていう方に、うん、母の月ということで、5月丸々1ヶ月ですね、
うん、
お母さんへの感謝を表す月ということで、業界全体でですね、
はい、
取り組んでおります。
あ、母の月なんですね、1ヶ月ですから。
はい、
なるほど。
やはりガーベラでしょうか？
そうですね、ガーベラとかアジサイとかですね。
アジサイも、
はい、特にアジサイは今すごく種類が多いので、
うん、
今までのアジサイのイメージが変わっちゃうような品種がいっぱいございます。
気になる。
それはちょっと一回行ってみないとね、間近で見てみないとね。
ですね。
確かめたいね。
そうですね。
何かその母の月にちなんだキャンペーン的なものってされてたりするんですか？
そうですね。今は母の月で、まあ、ギフトの贈り物用のですね、鉢花すごくいろいろ揃えてまして、
はい。
はい、それとあとは、まあ、ですね、あと生産者さんの応援企画として、まあ、今今年3月とかですね、花の生産者さんがなかなかこう 需要期に花が出荷できなくて、ちょっと困っちゃってるんですね、
はい、
でそれを応援する意味合いで、まあ、今年は母の月を盛り上げて、まあ、生産者さんを応援しようっていう形で、花も1ヶ月間ですねいろいろ揃えております。
なるほど、
はい、いや今日植物の育て方すごい勉強になりました、
はい、
末次さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ということでこのお時間は特別講師平田ナーセリー踊店の末次さんとお電話でお話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西川くんもこれで植物育てられそうですね。
いやー力強い仲間を得たって感じですね今日は本当にもう末次さんありがとうございました。
いやーねやっぱ原因は根腐れだったんですね。
根腐れか、あとやっぱね性格もあると思うんですよね。
あ育てられる、
そうそうそうそう、根腐れする前に自分の性格が腐ってないかっていうところをまずは見極めた上でまずはそっからだと思います。
飼い主に似るって言いますもんねそういうことですよね。
はい、なんか悲しくなってきました
先週は変態と言われ
本当ですよ。どういうことなんですかこれは一体。
されて言われ
頑張りますよ。
はい、頑張ってください。
はい、
さて今日の授業をまとめると、植物を育てる上で大事なことは見ることです。
これはねさっきあの末次さんもおっしゃってましたけども、常に様子を見てあげるっていうところが気づいてあげないといけないっていうね、
なんか子育てにも通ずることですよね。
いや本当そうですよ、
うん、
子育てだったりペットだったり普段の人間関係も、
うん、
そうです。やっぱ相手のことをちゃんと見てるかっていうね、
思いやりと
どれだけ相手のことを気にかけてるかっていうところが大事ですよ。
ですね、
はい、
まずはサボテンから育て
て頑張ります、
はい、はい、ということで今日の授業は植物の育て方でした。